マーケティング Q! 番組の最初にお送りするマーケティングに関するクイズ、本日はこちらです。ビッグカメラ、ヨドバシカメラ、量販店ありますよね。最新のテレビを売るときに、まずある表示をですね、大きく見せたことで、どこの店舗も売り上げを大幅に伸ばしています。さて、そのある表示とは何でしょうか。A、 エコ性能の数値。 B、 メーカー希望小売価格。 C、 同業他社との比較表。答えはこの後、ゲストご紹介の後にお届けさせていただきます。ということで始めていきましょう。阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ。はい、ということで、始まりました。阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ。この番組は直感マーケティングを研究しております、私阿部寛がですね、様々なゲストとともにお送りしております。今日はですね、ゲストとして、合同会社キャンバスプランニングの代表のですね、村井豊和さんにお越しいただいております。村井さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。さあ、じゃあまずね、この番組の最初はマーケティングに関するクイズなわけなんですけれども、もう一回、はい、もう一回出しましょうか。もう一回出しましょうか。ビッグカメラとかヨドバシカメラみたいな、こう量販店あるじゃないですか、はい、量販店で、まあ、大体、やっぱり未だにこの薄型のね、大型のテレビっていうのは、まあ主力製品なわけなんですけど、はいはい、まあ、彼らがそれをこう、まあ、陳列するときにですね、うん、特に新商品出たときに、うん、ある表示をこう前面に、ね、こう出してるんですよ、
はいはい、
そう、それ何でしょうかっていう話なんですけど、はいはい、まあ、いろいろ細かい記載はあるんですけど、うん、一番大きく分かりやすく伝えてるのは何か、うん、A、 エコ性能の数値、
エコ、ね、
はいはい、で B がメーカー希望小売価格、
はいはいはい、
で C が同業他社との比較表。
ほうほうほう。
さあ、
同業他社っていうのは、
例えば
テレビの同業他社、
そう、例えば、うん、ソニーのテレビだったら、例えば東芝のとか、
はいはいはい、
とか、うんうん、シャープの 何が違いますとか、うんうん、
そうだな、僕が東京にいたのがもうだいぶ前なんで、
はい、
こっちヨドバシカメラがないから、
あ、まあそうですよね
あれなん
そうですよね、ヤマダ電機とか、
うん、当時東京にいてる時にヨドバシで買い物する時によく見たのは、はい、同業他社の、
はい、
性能の比較で、
同業
他社、あ、うん、あ、こっちの方が
表みたいな、
表みたいなやつ、そっち側で判断は個人的にはしてたけど、
はい、
でも今だったらエコなのかな、これぐらい
電力、
電力
CO2
よりも電力、消費電力が、
消費電力か、
どれぐらいで月何円ぐらいですよとか、
あ、
そっち側なのかなとかって
思ったりも。確かにそういう表示もあり、
うん、
ありますよね。それ冷蔵庫とかでもよくありますよね、
うんうんうん、
まあ、洗濯機とかでもありますけど、うん、これ実は答えはですね、うん、B、 メーカー希望小売価格なんですよいわゆる定価ってやつです、
うんうんうん、
はい、
定価よりいくらうちの方では安いですよ。
正解でございます。
なるほどね、
はい、これをですね、アンカリング効果っていう、うんうん、まあ、聞いたことあるかもしれないんですけど、まあ、これ行動経済学なんですよね。で行動経済学で、はい、カーネマンと、うん、まあ、カーネマンというその学者みたいな先生がいたんですけど、うん、このカーネマンがですね、1974年に実験でこれ証明したんですよ。
なるほど。
でこれどういう実験だったかっていうと、うん、まあ、これテレビに置き換えて言うと、定価20万円のものを、うん、本日は14万円ですとかって、
はいはいはいはい、
いうふうにこう価格表示をするとですね、人っていうのは実際のこう価値よりも安く買えたっていう、まあ、当たり前なんですけど、はいはいはい、当たり前なんですけどね、はい、
このジャパネットがね、
そう、ジャパネットの高田
なるほど、その
3段落ちぐらいで
なるほどなるほど、
そう、あれね、アンカリング効果って、
うん、
いやそんなのは当たり前じゃんってみんな思うんですけど、
うん、
じゃああなたできてますかって話なんですよ、
うんうんうんうん、
あなたできてますか、ちょっといやらしいかもしれないんですけど、まあ、これはね、あれなんですよね、 ちょっとこれこの後もねまたちょっと話をしたいなとは思うんですけど、はい、ちなみにこの錯覚、
はい、
これ脳の錯覚なわけなんですけど、うん、これによってヨドバシカメラでは、うん、この定価表示、要はメーカー希望小売価格を出した場合と出さない場合で、うん、同じ金額で出した時って売り上げがねやっぱ 15% ぐらい変わったっていう、これ検証も取れてるんですよ。
大きいね。
でかいっすよ、
うん、
そう 15%
です。 15% か。
そうなんですよ。でこれね同じことが、実は家電量販店以外でも、うん、実は僕ら、うん、消費者側に立つと気づいてないんですけど、うん、同じことがあって、例えば不動産屋さん、これね、
うん、
特に仲介賃貸物件とかやってる不動産屋さんって必ず、はいはいはい、例えば家賃のご予算いくらぐらいですかっていう質問が、
うん、くるくるくる
ですよね、
うん、
で10万円以内でみたいな感じで言うじゃないですか、うんうんうん、そうすると必ず12万円ぐらいのやつから見せてくるじゃないですか、
はいはいはいはい、ね
10万円って言われて10万円の物件の、はいはいはい、なんていうんですか、なんていうんでしたっけ、ね、図面みたいなやつ、はい、あれ出してくる不動産屋さんっていないじゃないですか。
いない
絶対11万円とか、うん、10万何千円とかから始めるじゃないですか、うんうん、そうあれはなんか僕不動産業界いたことはないんで分かんないんですけど、なんか不動産業界の人が言うにはもうあれは研修でちゃんとそういう風に教えてるんだって言うんですよ。やっぱりその10万円って言った人に対して8万5千円とか9万円のとかで見せちゃうとそれがてっぺんになっちゃうから、その次に例えば10万円ぴったりの見せられてももうアンカリングされちゃうんで、最初に自分は10万ぐらいかなと思ったけど、あ9万円でいけるんやんみたいな。そうなのでそういうのとか、
確かに確かに、
そうそうそうそうそうそう、あと実はうん、スターバックス、まあ、これ結構ね僕のこのラジオでスタバの例って出てくるんですけど、うん、まあ、スタバすごいねマーケティング、はい、しっかりやられてるんで、実はトールサイズとグランデサイズの価格差、うんうん、
はい、
ミディアムとトールとグランデってあった時に、うん、トールとグランデの方の料金の差の方が少ないんですよ、うんう
ん、そうだね、
そう
確かに
結構スタバ行かれますもんね、うん、そうそう、それもやっぱアンカリング効果をこう使ってるっていう。
なるほど、ね、グランデがお得ですよ。
そうそうそうそうそうそうそうそういうことなんですよね。そう、まあ、いろんなところでこう使われてるわけなんですけど、じゃあそのアンカリング効果を、まあ、僕らのようなこう中小事業者がどういうふうにして、うん、いやそれスタバの話でしょとか、うん、それビッグカメラの話でしょ、うん、ジャパネットの高田さんの話じゃんみたいな参考にならんわみたいな感じで、うんうん、言われちゃうかなと思って、一応なんかそのじゃあ中小事業者でどういうふうなこうね、こう生かし方ができるか、でこれ結構簡単で、例えば今そうですね、要は松竹梅作りましょうっていう話なんですよ、
うんうん、
松竹梅本当に買ってもらいたい金額っていうのが例えば3000円だとするじゃないですか、
はいはい、
でまあ、そもそも3000円だとトゥーマッチなんで、うん、1500円のプランもうち持ってますよみたいなのがあった時に、別に5000円のやつもし売れなくても、うん、わざとそれを作るんですよ、うん、売れなくていいから、うん、5000円のプランも作る、そうすると3000円のプランが今まで以上に売れるんですよ。
あ、なるほどね。
そう、3000円と1500円だったら、はい、この二者択一で、うん、1500円でいいかなってなるじゃないですか、うん、でも5000円とか6000円とかっていうのを、うん、まあ、当てでいいけどっていうとちょっと乱暴なんですけど、1個そのアンカリングする金額っていうのをつけてあげると、うん、この3000円が安く見えるんですよ、
うんうんうん、
そうなのでこれ1個作る、まあ、松竹梅作るみたいな、
居酒屋さんの飲み放題のコースだね。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、実はいろんなとこでやられてて、うんうん、そうだからなんかそれは何でしょうね、まあ、村井さんもどちらかというとこうコンサル業で、まあ、僕と似てると思うんですけど、うん、コンサル業の料金設定とかもそうだし、あとはその普通にねこう花屋さんとか、はい、お肉屋さんとか魚屋さんとかみたいなところでも この考え方ってこう使うことができるっていうふうに僕は思いますので、ぜひ、ね、これやってみてもらいたいななんていうふうに、ね、思います
。そうですね、
はい、ちょっとお堅い話これぐらいにしましょうか。
はい、
僕が一方的に喋って村井さん全然喋ってないやみたいな、すいません、ほっとくとずっと喋り続けちゃう、壊れたラジオみたいなもんなんで僕はって、聞き流しておいてくださいって、ね、昔からね結構こう冗談半分でよくお客さんに言ってたんですよ、うんうん、本当にねなんかラジオ始めることになるみたいな 10年ぐらい前からそれ言ってんすよ。もうあのセットでね、こう壊れたラジオって鳴り止まないじゃないですか。
鳴り止まない。
電池、乾電池ひっくり返してこう振って落とさないと、叩いても止まらないみたいな。壊れたラジオ懐かしいですけど。
懐かしい。
止まんねえみたいなね。なんかこの、あのボリュームのこれがバカになっちゃってて、
うん、もう一つの音程で、音色で、音声で、ね、そうそうそう、出てこないってやつね。
そう。乾電池抜かないとダメみたいな。まあね、ちょっとそんな。あの一応マーケティングのね、今日はね、はい、あのアンカリング効果っていう高い金額を一度設定すると、うん、お人というのは勝手に安、その本来の金額っていうのが安く感じるっていう、うん、これ脳の特性なので、まあ、騙すわけじゃないんですけど、うん、まあ、これは一つ の、 その、まあ、スキルとしてですね、皆さんのご商売の中にですね活用できるところを活用してもらえたらなと、
う
ん、
そうだね、うん、サービスメニューだね、
うん、サ僕らで言ったらそうですね、サービスメニューですね、はい、じゃ例えばまあ、僕らコンサル業なんで、まあ、1ヶ月、まあ、これぐらいの内容だったら、まあ、1月、まあ、5、60万ぐらい月額でいただけたらいいかなみたいなのだとしても、もうフルマックス自分がもう貢献したら1月200万ぐらいいけるよねみたいな費用対として、じゃあ月額200万円プランというゴールドプラチナプランみたいなやつを作って、でそうするとそこからそれがアンカリング最初されるんで、なんか月額60万とかっていうのを見ると、あ、なんか高く感じないんですよね、うん、
それ並べ方もどっちがいいのかね、
ね、左が高い、うん、高い、左が、人っていうのは左から右に視線が行くっていう、うん、習性があるので、うん、左側に高い金額で、うん、真ん中で右っていう、うん、
はい、売りたいのは右側、
売りたいのは右側、あの、それめっちゃ広げてくれる、いい質問ですね。あの人ってこう Z 型に行くんですよ、うん、ね、そう Z 型に行くんで、こうチラシとかもし作るときは一番見せたいのは左の上、うんうん、で右に行く、で斜めに下に行って、また左から右へって、まあ、日本人の場合はそうやって行くらしいのでね、まあ、その辺もあれですけど、はい、じゃあちょっとこれ前半があれですんでね、じゃあちょっと後半にね、はい、入っていきたいなというふうに思います。じゃあちょっと後半もねよろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。はい、
はい、ということで、ちょっと待ってくださいね。はい、じゃあちょっとねこう後半にね行きたいと思います。はい、あ、この時間はですね阿部寛の沖縄アベンジャーズラジオをですねお届けしております。でこの番組は直感マーケティングをですね研究しております、私阿部寛がですね、ゲストと一緒に役立つ、集客に役立つお話をですねお届けさせていただいております。ということで改めて村井さん、ありがとうございます。はい、こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。実は村井さん何年ぐらいになるんでしたっけ、僕し知り合わせて、知り合わせていただいてからって変だけど。
20年
も経つ？
経つ経つ。
まあ、20年近くか。
うん、
そう、あの今日はですね、リスナーの皆さんに、ご紹介、本当にねもうご紹介させていただきたいんですけど、この村井さんはですね、まあ、僕なんで今沖縄にいれるのかっていうと、沖縄県で阿部寛にとって一番最初に知り合いになってくれた人なんですよ。これはね経緯がありましてですね、じゃあちょっとその経緯をちょっとね村井さんちょっとお話しいた、もう20年近く前の話ですけど、
そうですね、まあ、共通の知人がね福留さんっていう
共通の
知人がいて、
うん、
はい、彼のホームパーティーかな、
渋谷、あ、じゃあ新宿、
新宿の
東京の新宿の、うん、ワシントンホテルの横、
そう、ワシントンホテルの、はい、幽霊が出る
幽霊が出るの、当時僕は知らなかった、うん、
幽霊が出るワシントンホテルの隣の、ああ、はい、言っちゃった、マンションでね、
マンション
でホームパーティーやって、はい、その時に初めてお会いして、それから
そうですね、
親父たちの交流会に2ヶ月か3ヶ月に1回で、
そうだ、
赤坂周辺がほとんどだったかな、
はい、そうですね、
それからの付き合いだからね。
そうですね。でなんか福留さんという福留さんが、うん、あれ確かね福留さんがね突然安倍さんって、で福留さんもと、ね、新宿に住んでたじゃないですか、うん、で安倍さん一緒に沖縄行きませんかとかってなんか言われて、でなんかその時ちょうどなんか僕前の奥さんと一緒にいて、で前の奥さんも福留さんと面白い人だよねって言ってて、じゃあいいんじゃない、じゃあ福留さんと3人で沖縄行こうみたいな、うんうん、で沖縄に行けば村井さんがあの村井さんがいますからみたいな感じで、ね、村井さんにあちこちアテンドしてもらいましょうとか観光名所巡りましょうみたいな感じで、あとなあれ長澤さん、
長澤さん、
そう長澤さんとかもいらっしゃいましたよね、うん、そうそうそう、でね、村井さんにあちこちね、うん、あの時ね
首里、
首里城行って、ね、セーファー宇滝行って
で王子まで、
王子まで
天ぷらとか、
天ぷらとかそうそうそうそうそうそうそうだけど各観光地でなんかこう意味出すばりのなんかこう知識をこう広めていたのは福留さんでしたけどね、
そうそうそうそう、
首里城の説明とか、 なんかそこら辺のガイド本業でやってるガイドさんより詳しいんじゃねえかみたいな、詳しいなんでそんなこと知ってんのみたいなことまで知っててここはなんとか軍が攻めた時、攻めてきた時にこの壁はなんでこんな何メートルあるか安倍さんご存知ですかみたいな、いやなんでですかみたいな、これは上から石を落としてたんですみたいな、だから今僕らが歩いてるここにはたくさんの魂が眠ってるんです、じゃあ次に行きましょうみたいな、なんで知ってんだそんなことみたいな知識量半端ないですもんね、
半端なかった、
変態というかもう天才ですからね、うん、福田さん、そうそうそうそう、そうなんですよね、だからそれがもう20年近く、ね、前で、うん、そこからね、こうで僕が今沖縄県で、ね、こう公的機関だったりとかっていうところでマーケティングのこう先生の仕事をさせていただいてるっていうのも一番最初にそのきっかけをくださったのは村井さんで、そうですよね、うん、
やはり営業戦略、財務戦略っていうところが、うん、当時支援機関にいたときに、
はい、
支援先のところでやはり漏れてる部分だったから、
はい、
その部分をカバーするためにっていうのでまずは営業、
あその時に、うん、
そういったところで、
はい、
安倍さんに、あそういえば安倍ちゃんいるじゃん
ありがとうございます、そこで思い出してくださってね本当に、そっからですもんね、
そっからだね本当、
今からそれが5年、今から5年ぐらい前ですよね、ちょっとコロナの時でした、
あそう、
まあ、実はその相談自体はなんかもしかしたら安倍さん声かけるかもしれないみたいなのは、うん、今から7年ぐらい前だからコロナの前ぐらいに、
うんうんうんうん、
なんか僕聞いてて、うん、でその話聞いた2年後ぐらいに、うん、ちょっと具体的に今年仕事相談したいんですけどみたいな感じで声かけてくださって、まあそれがきっかけでこう沖縄にこう通うようになりみたいな、いつの間にか住み着きみたいな
沼ってしまう、
いつの間にトークライブとか始めそしてラジオ始めみたいなね、本当ご縁がねあったんだなというふうに感じてまして、まあ、そのきっかけを、ね、本当くださった村井さんには本当に感謝しきりなわけなんですけど、村井さんそういえばキャンバスプランニングって、
はい、
会社あれ今年でしたよ、今年からでしたっけ、去年、
結構ね実は12年経つんですよ、
えそうなんですか、
うん、
事務所を建てられたのが今年ってことか、はいはいはいはいはい、なるほどなるほど、
事務所をこのスタジオの近く、
そうですよね、
歩いて10分ぐらいのところかな、
はい、
そこに構えて、
うん、はい、
っていうのが今年、
今年、うん、
それまでは点々とコワーキングスペースだったり、
はい、
っていうのでやってたんだけど、はい、うん、やはりなんだろう、コワーキングスペースの会議室が高くてさ、
あ一時期ね、うちの、うん、うちの僕の家をちょっと使っていただいたりとかして、
う
ん、管理人として、
うん、管理人兼で
兼任で使っていただいてありがとうございました、ね、
で人数が打ち合わせの人数が結構多いんで、
あ
会議数がないと難しかったって、
はい、
6人とかね、
はい、
7人とかで会議する、
はいはいはい、あまあ確かにそうなるとそうですよね、
うん、そうするとコワーキングスペースって会議数は高いから、
はい、
だからその会議数月4回借りることを考えたらそれぐらいで、
あなるほどね、
家賃払える事務所があれば、
はい、
お得だな と思って探してみたら、うん、すぐ見つかった。
あ、それ導かれてますね、それは ね、 そうですね、完全にそれはね、うん、導かれてますよ、ね、なるほど、なるほど。そこ、じゃあ会社自体はもうそんな12年、うん、11年前からあったっていう、うん、そうなんですね、なるほど。主になんかどんなようなお仕事を、
主に
僕はなんか、ごめんなさい、僕の認識、うん、データ解析、人流データの分析するの超得意ですみたいな、
うんうん、まあ、それが得意なんだけど、
はい、
まあ、サービスメニュー的な話からすると、まあ、DX 推進とか、
はい、
DX 進めるための伴走支援しますよっていうことなんだけど、
はい、
ただ DX も、ね、デジタルで、うん、X はとかっていうような話になってくると、うんうん、なかなかとっつきにくいキーワードだから、
うんうん、
まあ、その中でデータっていうところに絞って、
はい、
でデータで価値ある気づき、
はい、
データにこんな価値があるんだよっていう気づきを持ってもらうっていうところを主に、
はい、なるほど。
なので今やってるのはデジタルと X の部分でつなぐっていうのをデジタルリテラシーっていう言葉で、
うんうんうんうん、
くっつけさせてもらってっていうので研修、
はい、ああ研修、
うん、
あ研修されてるん
ですか、最近。
へえ、
企業研修を、企業の社内研修の講師やらせていただいて、
はい、はいはい、
なんでその時はあの皆さんにはツールとして使ってもらうのは、うん、あの
Excelとか、
うん、もう普段使ってるものを使って、
まあまあまあ、っていうことですよね、うん、なるほどなるほど。結構忙しく、ね、されてらっしゃる感じがするんですけど。
いや貧乏暇なし。
えそんなことないじゃないですかもうそんなもう成功者ですよ村井さん本当に、ね、もう僕はなんかもう未だにかけ、うん、もう48もう50手前になってまだ駆けずり回ってないとね、こうなんか息していけない、泳ぎきれないみたいな感じ。
マグロか
苦しんで、まあ、苦しんでるというか、まあ、やりたくてやってるんでしょうけど、うん、俺はなんかでもふとやっぱね、うん、あれ今おいくつになるんでしたっけ、
62。
え62、もう60超えてるんですか。
超えてる超えてる。
若、あそうなんだ、僕50代だとずっと思ってました
よ、
うん、
いやいやいやいやいや、ちょっと若く見せるために髪の毛も緑色だけど、
青くしたり、あ緑なんですね、
緑緑。
あいやもうね、さすがにね、ここ48なんですけど、うん、もう次49じゃないですか、うんうん、やっぱね50が見えてくるとね、俺はいつまでこんな駆けずり回ってないの生活をねし続けるんだろうかってなんか思ったんですけど、きっと、まあ、ほら潜在意識の投影がこの現実世界じゃないですか。だから僕の潜在意識は本来の僕はこの駆けずり回っていたいんですよね、
うんうん、
そうだけどなんか潜在意識がなんかそれはなんかもっとのんびりしたいみたいなことをただこねていってるだけかなっていうふうには思うんですけど、
う
ん
う
ん、
いやいやそれは違うと思うよ。僕もそうだったし、
あそう
で僕が踏ん切りつけられたのが、はい、50になった時に踏ん切りがつけた、
うん、なんかその時なんかきっかけがあったんですか。
まあ、体調壊したって。
ああ体ね、
あこれはちょっと自分のペース、スロービジネス始めてみないといけないよねっていうところもあって、そろそろね、
そうか、
そろそろね、
そう僕もねこの間実はね6月の健康診断で再検査が3項目出たんですよ。再検査なんて出たことないんですよ僕今まで、初めてなんですよ。結構へこんでるんですよ。そうでまだ予約入れてないんでね、もう本当今週中に予約入れないとねダメだなと思ってて、
同じ道歩むことが決まったね、大体そうよ、
そういうもんですよね。いやー本当ね、まあ、本当になんていうんですかね、体が資本って言いますけど、何でしたっけの、うん、健康が全てではないが、うん、健康を失うと全て失うっていう ね、
そうだね、
言葉が、ね、ありますんでね、うん、
いい言葉だね。
そう健康を失うと全て失う、うん、全てではない、健康が全てではないんですよね、うん、確かに。でも健康を失うと全てを失うみたいなってことは健康が全てなんじゃないのってこう戻ってきちゃうんだけど、そうじゃないらしいんですよね、うんうん、そうそうそうそう、まあでも確かに健康を失ってね長期入院なんてなるとやりたいこと全部できなくなりますし、うんうん、ね、こう経済的にもね家族とかもうそういうのもどんどんねこう苦しくなっていくので、うん、やっぱり自分の体を思いやっていたわってあげるっていうのはね、うん、
大事だね、は
い、すごくね大事だなというふうに私もね思います。
はい、
あちょっと待ってくださいね、あのツイキャスで、うん、あの謎かけ芸人のケイシーさんが、
はいはい、
安倍さん、はい、 昨日、一昨日、うん、沖縄アベンジャーズの4回目、はいはいはい、トークライブの方をですね、つぼやのたけちゃん、カレー屋たけちゃんでやらせていただいたんですけど、はい、またケイシーさんもね来てくださって、うん、打ち上げの時のね謎かけがね、うん、かなり秀逸でしたけど、まあ、それまた今度ちょっとねご案内したいなと思います、はい、うん、はい、ということでですね、楽しいユンタクの時間でしたけど、まあ、あっという間でし頭ですよねこれね、1時間枠にしよう、まあいいや、今日はね本当ゲストを参加してくださってねありがとうございました、はい、
招待していただいてありがとうございます。
いえいえ、で今後ともねぜひよろしくお願いいたします、
は
い、
もうこの縁は切れないんで、
はい、はい、ありがとうございます。そうおっしゃっていただいてね、はい、ありがとうございます。でこちらのですね、番組ではですねマーケティングだったり集客に関する、お悩みだったりですね阿部への個人的な質問も含めですね、お問い合わせフォームの方から受け付けております。詳細はですね FM 那覇さんの番組紹介ページでご確認ください。ではまた来週木曜日16時半にお会いしましょう。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。